もっと教えて横手市議会。ここからは横手市議会の取り組みを分かりやすくご紹介しているもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回は横手市議会平成30年度トピックスをお送りします。昨年4月から今年3月までの横手市議会の話題をセレクトしてご紹介します。ご出演はトピックスといえばこのお二方、横手市議会佐藤正弘議員と青山豊議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さて、平成30年度トピックスということで、昨年度を振り返る回となりそうですが、何かこう印象深かったことはありますか？
はい、定例会が4つあったんですが、まあ、その都度その都度、議会の方から付帯決議というのを、出したことが多かった、そんな印象を持っています。
付帯決議ってそんなに出るものではないんですか？
まあ、付帯決議っていうのは今まではそんなにはないですね。
それが去年はよく出たと。
そうですね、はい。
そもそも付帯決議って何ですか？
はい、これは常任委員会とかあるいは本会議とかで、まあ、当局から出された議案を、議決する際にその案件について、議会の方で共有して意見とか要望を、まあ、言っていくというようなものです。ただ、まあ、法律上の効果は伴わないんですが、議会全体で、やるということで、まあ、重いものかなというふうに思っています。
まさに今青山議員が言われたことで、やはりその、まあ、これも議決案件ですけれども、これが全会一致で、付帯決議案を、まあ、出して、それが、まあ、承認されたということですので、まあ、東京側にとっては重く受け止めてほしいと、そういうふうなことです。
それではちょっと時系列に伺っていきます。最初に出された、昨年度最初に出された付帯決議はどういったものだったんでしょうか？
まず6月定例会でありました。これはですね、西部西条、あの火葬場ですね、雄物川にある、それについての付帯決議というものを出させていただきました。
どんな内容だったんですか？
はい、これそもそも、3つの斎場の中で唯一西部斎場に霊柩車があったんですけども、その霊柩車が、事故を起こして、で結局、まあ、廃車になったんですけども、それがきっかけで、じゃあどうしてこういうことが起きてしまったのかということを、まあ、突き詰めていくと、やはり西部斎場の、まあ、設備であるとか、あと労働環境であるとか、そういうものが、まあ、現状良くはなかったということで、それに関して、当局に、きちんと、整備をするようにというような、ことを意見した議決です。はい、
そんなことがあったんですね。その他にも付帯決議などはありましたか？
まあ、私の方の委員会では、その園芸振興拠点センター、今、まあ、あの4月から新たに今オープンしているわけですけれども、まあ、こちらの方のその事業計画に対してですね、2点ほど、委員会の方から、もう少し具体的に進めてほしいと、そういうふうな提案をさせていただいたということです。まあ、その一つがですね、まあ、6次化に向けてのさまざまな、まあ、それを体験する施設があるわけですけれども、そのこのセンターそのものの設立の目的というのは、やっぱり横手市農業 の、 その所得の向上ですね、農家の方々の、それを目的としているわけですので、そういった6次産業化の施設を体験した上で、その所得を得るためにはやはりその営業を必ずしていかなくちゃいけないだろうということなんですけども、その営業許可が、まあ、今のところ下りるような段階ではないというふうな説明がありましたので、まあ、それに対して、早く、営業許可を得るように、していただきたいと、そういうふうな付帯決議が1点です。で、もう一つがですね、このセンターできることによって、 まあ、今でも、まあ、秋田県内では横手市の農業産出額、農産物の産出額は4年連続でトップです。この間、地元市にも乗りましたけれども、まあ、そういった中で日本一の複合農業産地としたいというふうな目的というか目標があると当局の方にから説明がありましたけれども、まあ、それに対してもじゃあどうすればそのように日本一の産地になっていくのかということに対しての具体的な提案をやはりもうちょっと数字も含めた中で、じゃあ何年後にどういうふうな品目でどういうふうにやっていくのか、あるいは新規の農業者をどの程度増やしていくのかといったそういったことをもう少し具体的に挙げてくださいよと、まあ、そういったことを、まあ、付帯決議として挙げたということです。
横手市園芸拠点センターの設置条例について12月定例会でそのような付帯決議が出たということなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
では時系列通りに行きますと続いて3月定例会なんですがこちらでも付帯決議が出ているようです、
3月定例会ではですね今話題となっておりますけれども横手駅の東口第二地区の再開発事業に関する予算の部分についてその公共施設整備についてスケジュールありきではなくその市民や議会と丁寧な合意形成を図って市民が真に求める公益施設機能を決定すること、またまちづくり研究会とは十分な情報共有を行って官民一体となった再開発事業を実施することを求めるというふうな付帯決議を行いました。
横手駅の東口、うん、これからどうなっていくのかというのをね、うん、非常に考えていかなければいけない時ですからね。
そうですね、うん、市議会としてもですねこの横手市のその玄関口である、まあ、横手駅前、まあ、東口西口と両方あるわけですけれども、まあ、そうした中で、まあ、横手駅のその玄関口の顔がやっぱりきちっとしていくということに対しては、まあ、議会もまあ、皆さん賛成、私もそうですけども賛成しております、まあ、そうした中でやはり今の説明の中ではまだまだ市民との意見交換あるいはそのまちづくり研究会の皆さん方と本当にコミュニケーション取れているのかなというのが、まあ、私たちからすると少し不安なところもありましたのでそういったことに対しての付帯決議でした。
ここまで昨年度に出された付帯決議についてねちょっとお伺いしていたんですが全体的に何かキーワードというものはありましたか？
議会の中で飛び交ったので多いのは、うんまあ、グランドデザインとか、
う
ん、叩かれ台とか、
うん、そうですよね。よく出ましたね、はいはい、よく出ました、うん、
グランドデザインってどういうことですか？
まあ、グランドデザインというのは日本語で言うとその全体構想という言葉になるみたいですけどもまあ使われ方としてはその事業などが計画されるときに、まあ、それが壮大な図案や、まあ、設計であってまた長期間にわたって遂行されるようなものをこうグランドデザインというようです。
うーん、ではもう一つのキーワード叩かれ台あまり聞いたことがないんですが私は、
うん、そうですよね、うん、叩き台はよく聞くんですけどね。
出すな、松井さん。出すな、本当に出すな。まあ、叩き台っていうのはこれもともとはその刀とかその金属製品を作るその鍛冶場に語源を持つ言葉と言われています。でそれがまあ叩き台という言葉でまあ一般的なんですけども叩かれ台というのは本当にもうあまり聞かない言葉じゃないかなと思いますけども、まあ、叩き台を作るための叩き台、叩き台よりもよく叩かれるのを叩かれ台というふうに言ってるというふうな感じかな。
その横手市議会の中でそのキーワードである2つがよく出てきた言葉ということなんですけどどういうタイミングで出てくるような言葉だったんですか？
うん、まあグランドデザインに対してはですね、まあ、相変わらずと言いますかこれはまあ私だけが思っていることではないと思いますけれども、まあ、本当相変わらずその当局側の提案がですねやっぱり行き当たりばったりあるいは思いつきその時の都合 で、まあ、結局はビジョンがないと、まあ、そういったふうにこう映るものですから、そういったことじゃなくてやっぱりグランドデザインが大切でしょと、そういったことでグランドデザインという言葉がよく出てきたと思います。
なるほど。では叩かれ台はどういう場面で使われていたんですか？
これもですね、その当局側からですね、その様々な事業を行うということで、今の段階で、まあ、こういったことを考えてますよということで、まあ、我々に、まあ、いろいろ協議する場があるわけですけれども、まあ、そういう時に、まあ、向こう当局側は、その今はまだ叩かれ台の段階だと、これを、まあ、皆さん方と議論を進めて意見を聞きながらこの企画案をもっと磨きをかけていく段階であると、なので叩かれ台ですよと言ってるわけですよ。
ああ、そういうことなんですね。やっぱ料理で例えるとまだ材料みたいなものだということなんでしょうね、きっと。
そう、料理だといいですね。料理だと材料かもしれませんけども、我々にはそういうふうに叩かれ台ですよってこう言うんですけども、実際はそのもう出来上がってる料理じゃないですかっていうことですよ。もう食べる寸前でしょと、もう出来上がって湯気が出てきてるような状態で出してきているのに、なんでそれ叩かれ台なのよということですよ。
なるほど。
まあでも12月の定例会の時に組織機構改革があって、まあこれも本会議というか定例会が始まる前に叩かれ台という形で出てきたんですが、これはまあ当局としてはまあできた料理みたいな感じで出てきたんですが、我々結構意見を言いまして、まあ、調味料入れたり、入れてるものを、外したりして、でちょっと変えたという、まあ、そういう、なんでしょうね、成果はありましたよね。
少しずつはね、やっぱり、なんだろう、その、お互い議論して、要は目的はその市民のために、市民がより望む形にする、どんなことでもですね、それがまあ、我々と東京側のやっぱり議論が噛み合って、きちっとやっていこうということだと思うんですよ。それがですね、どうも今までは報告に終わってるようなイメージなんですね。ですから料理で言うと、もう、はい、食べてくださいよ、だから要は議決してくださいよ、賛成してくださいよというふうなことで出しちゃうから、我々としてはちょっとおかしいんじゃないの、そういうことですね。
さてここまで昨年度の横手市議会の話題、主に付帯決議についてとグランドデザイン、叩かれ台という2つのキーワードについてお話しいただきました。さあスタジオ内もだいぶ暑くなって暖房から冷房に切り替わったところで、続きに行きたいところなんですが、そろそろお時間となってしまいました。横手市議会平成30年度トピックス、続きはまたの機会にお送りできればと思います。ご出演はトピックスといえばこのお二方、横手市議会佐藤正弘議員と青山豊議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを分かりやすくご紹介します。令和元年からの放送にもご期待ください。